今日朝駐車場を止めた時に岩崎さんと会ってこの格好見られてめっちゃ笑われたんですけど、今日メッセージやんなって。メッセージやからピシッとした格好着た方がいいんかなと思ったんですけど、逆にメッセージの時だけピシッとしてきたわみたいな思われたらあれなんで、普通の自分を出そうと思って今日はこういう格好ですけど許してください。始まる前お祈りします。イエス様、感謝します。今日もここに集まり、あなたを礼拝できることを心から感謝します。神様、あなたを礼拝できることは当たり前ではありません。主よ、その恵みに預からせていただいていることを心から感謝します。主よ、今日という日を今に感謝して、イエス様、あなたに集中して愛するイエス様皆によってお祈りを捧げします。アメン。今日のメッセージのタイトルはイエスのように、また与える人生っていうふうにつけました。まず御言葉を読みたいと思います。使徒行伝20章35節で、皆さん一緒に読んでもらってもいいですか。私はあなた方もこのように働いて弱い者を助けなければならないこと、
また受けるよりは与える方が幸いであると言われた主イエスの言葉を記憶しているべきことを万人
アメン。ではメッセージの方に入っていきたいと思います。最近僕はある人から意見で自分を見つめ直す機会をもらいました。で、前も少しお話ししたかもしれないですが、最近は教会に行ってないんですけど、その親戚と話す機会がありました。その時にいとこのお兄ちゃんですけど、言われたことが、マサ、お前はもらってる以上に与える割合が少なすぎるぞと言われました。と思って、神様からめちゃくちゃ与えてくれてんのに与える量が少なすぎると指摘されました。なんでそう思ったか聞いたら、インスタグラムって皆さんご存知ですか。フェイスブックは知ってある人が多いと思うんですけど、それと同じで日常の写真とかをブログみたいにアップして、よかったらいいねとか押すんですよ。そういう携帯のアプリがあって今流行ってるんですけど、僕がいいねを押した人、だから僕がいろんな人の写真見て、あ、これいいなって、僕がいいねを押した人を見れるんですよ。どういうことかって言ったら、僕がいいねを押した数をチェックできるということなんですよ。で、なんで今この話したかって言ったら、いとこのお兄ちゃんはそれをチェックして与える割合が少ないって僕に言ってきたんですよ。で、インスタグラムでと思って話を聞いたら、お前の投稿写真とかアップしてみんながいいね押してくれてんのに、お前は全然人のインスタにいいね押してへんやろと言われたんです。で、と思って、自分がいいねと思うやつだけじゃなくて、人がいいねと思ったのも共感してあげることが大切やと、共感する気持ちが少なすぎるということです。でも考えたんですよ。僕はお兄ちゃんのその意見に対して全部否定は実はできなかったんですよ。なんでかって言ったら、そういう自分だということをちょっと心の中で思ってた部分があるんですよ。っていうのは、小学校の時とかバレンタインデーとかあるじゃないですか。で、みんなチョコをくれるじゃないですか。僕結構チョコもらってた方なんです。自慢ちゃうで、プチ自慢でもないし、すごくいっぱいチョコ毎年もらってたんですよ。でもバレンタインっていうのは2月14日に日本ではチョコをもらって、3月14日にもらった人は返していかなダメなんですよ。一応ね、そういうしきたりで、僕はもらってんのにもかかわらず返したことがなかったんですよ、今まで誰にも。普通は物をもらうとできる限りその人にやっぱ感謝して返そうとするのが普通やと思ってるんですけど、なぜか僕は小さい時から悪気なく忘れてしまうんです。悪気ないっていうのがもっと問題やと本当は思うんですけどね。でも実際そういうことがたくさんあったんで、またその他のこともたくさんあったんで、僕はお兄ちゃんの言葉を否定することができませんでした。でもこういうことがきっかけで僕は考えました。なぜ自分はそういうふうになってたんかな、きっかけがあったんかなっていうふうに、自分の内側にそのことを通して目を向けるようになりました。その時に御言葉を思いました。読んでもらってもいいですか。
偽善な立法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。杯とさらとも言葉は清めるが、口元と灯油
ていう御言葉を思い出したんですね。僕は性格上、自分の部屋が物がいっぱいとか汚かったら落ち着かずリラックスできなくてすごくうわーってなってしまうんですよ。多分みゆき先生ほどではないです。でもみゆき先生ほどではないけど結構いいとこ行ってんのちゃうかなっていうぐらい僕もそういうところがあって、僕が将来住みたい家があるんですよ。一応理想ですよ。それは何もない家なんです。全部が真っ白で、ただベッドとテレビと机と最低限以外のものがもう何もないっていう、そういう家を作りたいんですけど、でも僕の奥さんのジェシカはそんなんはアートじゃないと。せっかく神様色っていうものを作ってくれたのに、なんで白だけやねんと。アーティストなんで理解できないみたいなやつを。あと奥さんの方が家にいる割合が多いと。だからどのようにするかとかは奥さんが実権を握っているという主張なんで、最低自分のオフィスとか部屋だけはそういう風にしたいなとは思うんですけど、僕はその時に思いました。外があれば内側が必ずあります。表があれば裏があります。僕は外はいつも掃除して、掃除する時間をたくさん設けているのに、中の部屋、自分の心の内側を掃除する時間、またそれを行動に移していないっていうことに今回通して気づかされました。自分の心の部屋、心の中を考え、また自分で見つめ直したときに、皆さんどうですか？自分の心と真剣に向き合ったことってありますか？人間っていうのは外外外に集中してしまうんで、何か物事が起きた時でも外に集中して外に解決策を求める。実はほとんどの割合は自分の中にあったりするんですね。自分が変われば実は環境が変わったりするのに、外を変えようとする傾向がやっぱり多いんで、自分の中を見させてくれるとか、自分の心を見ようとすることでさえも聖霊様の導きだなっていうことを今回気づかされました。この前ミャンマーからリッキー先生来た時も、リバイバルはまず自分の心の内から始まって、自分の心の中の悔い改めから始まることだ、リバイバルは悔い改めだって言うてはったと同じように、やっぱり自分の心の中っていうのはすごい大切なんですね。神様も言っておられます。向き合って自分の内を清めるっていうことは本当に大切だということを言っておられます。でまた箴言にこういう御言葉があります。油断することなくあなたの心を守れ、命の泉はこれから流れ出るからである。アーメン。自分の心の清め、また悪いものの影響を受けないように守る責任があることが分かります。守れというのは厳しい言い方では命令形ですよね。どっちでもいいよ、守ってもいいよ、守らなくてもいいよではなく、守りなさいっていう、私たちが生きていく上で必要なことを神様は言っておられると思います。で私は長年これを怠っていたので、今回自分の心を見つめた時に驚きました。なんと自己中心で貪欲がありますね。神様以外のものが自分の中でとても多くて散らかっていました。僕はそう感じました。自分の心を見つめた時に、皆さんの心は僕には分からないけど、自分自身だったらやっぱり分かると思います。毎週教会には行ってるけど、僕の心は残念なものでありました。僕はこの心を今回本気で変えたいなと、変わりたいなって思いました。僕の心は神様に喜ばれる状態ではなかったから、もっと喜ばれる状態、喜ばれる心を持ちたいなって思いました。今日のメッセージは与えるというメッセージです。でも今ほぼ心やけど、実は与えるということは心を清めるということとすごくつながっています。いとこのお兄ちゃんに言われてから、できる限り与える人になろうと思って、与える機会があったらそれでも難しいんですけど、与えるように意識しました。今週の月曜日祭日やって、お姉ちゃんとかとバーベキュー行ったんですよ。ほんで帰ってきた時に、玄関入るとこに犬のうんこがバーンあったんですよ。はぁと思って、 100歩譲ってやるんええけど拾おうやと思って、人入るもそこしか入れへんのに。で僕犬もちろん動物好きやけど、僕がなんでそれを飼わないかって言ったら、僕はそういう処理が嫌やから、本当は飼いたいって気持ちを自分の犬でも取るの嫌やから抑えて飼わへんのに、なんで今僕人の犬の糞を目の当たりにしてんやろと思って。でもその時にはこれはここで怒ることもできるし、与えることできるなと。このやった人に対して今度もし見かけたら、ちょっとこういうのはあんまやめてくださいと、目の前でうんこされたらどんな気持ちになりますかって話するんですけど、でも今許しを与えようと、与えるチャンスやと思って僕の中で許しました、忘れました。でこの御言葉に行きたいと思います。ちょっと長いんですけど、これを読んでもらえるか。しかし聞いているあなた、アメン。ここはもちろん神様の言葉やから全部名言やねんけど、名言中の名言と言ってもいいほど、知らない人がいないほどの言葉ですね。この世の中は自分が欲しいと思うものは奪う、欲しいと思ったら取るっていう傾向があると思います。間違いなく自分たちもそういうところがあるんじゃないかなと思います。自分を愛してくれるものを愛すことなんて神の子とかじゃなくて、いい人は優しくするし、犬やツバメでもやってるんですよ。最近実家にツバメの巣ができたんですね。もう巣立ちしたんですけど、親は子供を守るために必死なんですよ。敵が来たら戦って、自分の子供をご飯食べさせるために虫を取ってきて、トンボ食べへんのに10匹ぐらいトンボの目だけ食べて、あと全部落とすんですよ。それ掃除しなあかんし大変やし、でもツバメも必死に戦ってるんですよ。例えば兄弟であったとしても、おもちゃの取り合いでよく喧嘩しますよね。何々ちゃんが、何々くんが、これはもうお決まりのセリフで、やっぱり生まれた時から罪の性質があって、愛すということよりも自己中心的な思いっていうのは強いんだなっていうのは自分の甥っ子見てても思いました。喧嘩しない日がない、毎日お決まりのように喧嘩するから、でもそれが当たり前なんですけど、その可愛い兄弟喧嘩であったとしても、実は御言葉に反してて、 神様はあなたの頬を打つ者には他の頬も向けてやりなさい、あなたの上着を奪い取る者には下着をも拒むな。これは究極のことなんですけど、これはイエス様の教えです。生まれて一度も取り合ったことがない人って多分このようにいないんじゃないかなと思います。なぜなら神様の教えは法律とか道徳以上の高さと清さ、敵を愛すなんて法律上でも乗り越えてるし、道徳よりもさらに乗り越えてるから、誰が殴られたのにその人に対してどうしたん、なんか腹立つことあったんって聞ける人がいますか。誰が盗んできた人にどうしたん、生活大変なん、これ持って行き言って、でこれで足りるかって、泥棒とかせんと普通に言ってきてもこうやって生活しって、でも誰がそれ言えるんかなと思って、でもそれを実践された方ってイエス様ご自身だと思うんですよ。私たちが不平不満文句言ってる時に神様って何やねんとか、やっぱそういう時あるんですよ、信仰生活の中でも。その時でも優しくハグしてくれるし、神様無視して自分が蒔いた種で、本当は自分が裁かれなかったらダメだったのに、神様は先に身代わりになって死んでくれた。でその愛を受けておきながら、私たちはまだ人のことを許せないとか捧げれないとか言い続けてしまうっていうことに今回僕はフォーカスを置きました。自分自身がそうだったんで、いつになったら僕たちは受けるばっかりの子供から与えることのできる大人になれるのかなと、いつになれば成長するのかなと、もしかしたら神様もそう思ってるかもしれない。でも勘違いしないでください。求めることは悪いことではないです。しかし神様は求めなさいと同時に与えることもおっしゃっておられます。自分がしてほしいと思うことをしてあげなさいと聖書の箇所でもよく言われています。でまた自分の中にもあったんですけど、与えるものすら捧げるものもないから与えられたらするわという人もおられるんですけど、与えるということは物質だけではありません。人に対して毎日許しを与えることもできるし、絶対許す機会って1日1回は絶対あると思うんですよ。イラッてする時絶対あるじゃないですか。その時に許しを与えようと、また憐れみを与えることができます。裁かないということを与えることができます。またその人のために祈ってあげるということもたくさんできると思います。そして与えれば必ず蒔いた通りに刈り取っていくと思います。僕が中学の時から行っているお好み屋さんがあるんですけど、行きつけの、そこのおっちゃんが亡くなってしまったんですよ。とてもよくしてもらってて、ジェシカとかもみんなめっちゃよくしてくれてて、いつもこれ食べるかこれ食べるかって、料金以上にいつもサービスが多くて、ちっちゃい時から行ってるから家族みんなお世話になってて、今年入ってからか病気にかからはって急に痩せはったんですけど、でもそれでも時々会ってたから、まさかそんな急に亡くなるとは思ってなかった。でも昨日の朝亡くなったっていうのを聞いて、すごい僕は後悔が残ってます。長くずっと一緒にいたのに、僕がジョジョで働いている時でもラボ行ってた時でも毎日と言っていいほど朝行く時に会うんですよ。道路で座って日向ぼっこしてはって、道路に椅子置いてはるんですよ。元気かって挨拶していつも仕事行ってたんですけど、そのおじさんが昨日亡くなって、でもたくさん話す時間もあったのに、毎日と言っていいほど会ってたのに、そんな時間持っておきながらイエス様のことを伝えることができませんでした。で昔だったら誰かが入院してたりお見舞いに行って祈って福音伝えなあかんと思ってやってたのに、最近僕は自分のことばっかりで、頭が自分の夢とか願いとかばっかりなってて、隣で苦しんでいた人を気づくことすら自分の中ではできませんでした。クリスチャンが天に召されるときはもちろん悲しいですが、でもやっぱり天国に行ったら会えるし、今回はすごい自分の中で後悔があります。 イエス様を知っておきながら、福音を預けられておきながら、責任を果たすことができませんでした。伝えて断られてるんなら、まだしもあんだけ時間ありながら伝えることすらできていなかったことに対して、僕は神様前に立った時に、なんて言い開きをしたらいいのか、何の言い訳も僕はできません。なんで自分はいつも自分ばっかりか、それは僕の心の中に自己中心の思い、貪欲などで目がくらんでいた自分が現実でした。もし僕の心が本当に神の国を求めていたのなら、僕は行っておっちゃんのとこに手を置いて祈り、また福音を伝えていたと思います。僕たちがイエス様を知って、イエス様が十字架にかかってくれて僕たちは天国に行けること、それは感謝です。でも私たちには福音を預かっているっていう責任もあることも忘れてはいけないと思います。時が来てからでは手遅れなんですね。人はいつ亡くなるかわからないし、今日でも教会の帰り、もしかしたらイエス様の御名によってないようにお祈りしますけど、事故とか起きることもあるんで、いつ亡くなるかわからないし、またイエス様はいつ迎えに来られるか分かりません。でもイエス様は約束してるのは迎えに来るって、再臨は間違いなく来ます。でもいつかもしれない。だから眠っている人たちは目を覚ましなさいと主は言われました。私がいつ来るか分からないから起きて祈りなさい。パオロが必死に間もなく主が来られると言ってからもう2000年経ったけど、もう2000年経ちました。2000年経ったから今からまた2000年、100年ぐらいは来おへんやろとか思うかもしれんけど、そうじゃなくて、パオロ大げさちゃうんって僕思ってたんですよ。2000年前にもう来るよ、イエス様もう来るよ、イエス様もう来るよって言ってて2000年経ってるやんと思って、2000年の誤差は結構あるんじゃないですか。僕だけそう思うの。計算ミスしたんかなとか、あれから2000年経つともパウロも思ってへんかったやろと思うかもしれないですけど、でもそうじゃないです。もちろんその日はいつか分かりません。イエス様ご自身も言われました。天のお父様だけが知ってると。でも大切なことは、今ですよ、来られても大丈夫なように準備しなさいということです。人はそんだけ弱いと思います。その時は近づいてきたら準備しようとか、そういう感覚だったら人間って準備できないんです。遅いんですよ。真剣にその日が来ることを見つめている人たちは、またパウロはいつも緊張感を持って今来るかのように見てるから、その日が明日かのように時間が一瞬のように多分過ぎていったと感じますよ。だからあれだけの働きができたと思います。4年かな、オリンピック開催されるけど、たくさんの人たちが練習してますよ。でも4年間も時間あるからね、その近くなったら準備しようかっていう人は僕はあんま聞いたことがない。出てある人たちで、本気の人たちで、なぜかって言ったら彼らが本気だからです。それに対して、だから私たちも本気で神の国を求めなければならないと思いました。年が若いからとか、年がいってるからとか関係なく、今生かされているならそれは本気になるべきです。私たちはいつになればイエス様のように与えるものへと変わりますか。行えていない御言葉に対して行おうと決心して節制して立ち上がりますか。自分の願いが叶ってから、このビジョン達成してからとか、僕はあって、祝福されてから、こうなってから、これが終わってからとか、いろんな言い訳しますけど、私たちはいつ福音を伝えますか。今日伝えに行ってちょっと不機嫌やな、これは今時じゃないな、時じゃないから語らんと、とか、もちろんそういう時があります。今は語るべき時かどうかって大切なんですけど、空気を読むということはすごい大切ですけど、でも本当に空気を読まなあかんのは人の空気ではなく神様の空気を読んでください。で、おめでとうございます。今がその時です。今は救いの時、恵みの時です。イエス様が来られてからでは遅いです。今語らなければいつ語ったらいいんでしょうか。 イエス様は死ぬために生まれてこられました。人は生きるために生きてます。でも主は死ぬと決心して、死ぬと計画してみんなのために生まれてこられました。死ぬために生まれてきたと聞いたらかわいそうな感じ、ちょっと残念な感じって僕は思ってしまったんですけど、でもそうじゃないと思います。多分人類の中で一番幸せな人生を送られたのはイエス様じゃないかなと僕は思っています。なぜならイエス様ほど与えるという人生を送られた方はいません。また与えられた方でもあると思います。イエス様以上に愛されている人も今まで見たこともないし、イエス様以上に有名な人も今まで見たことない。数々の人たちいるけど、絶対一回はみんなイエス様って聞いてると思うし、ジーザスとかね。イエス様が最も人生で幸せな瞬間、それは十字架の上だと僕は思っています。これは聞いた話ではあるんですが、本当かどうかわからないんですけど、イエス様の死因は心臓の破裂っていうことを聞いたことがあります。パッションで脇に槍刺して、血と水が分裂してバーっていっぱい出てきたっていうのは、心臓が破裂しないとならないっていうことを聞いたんですけど、でも愛しくて愛しくてたまらない時に胸がギューってなったことありますか？ありますよね。その究極の状態、もちろん鞭打たれていろんなことあったと思うけど、イエス様の死因はもしかしたらそれかなっていうのも僕は考えたこともあります。しかも自分が十字架にかけられて、鞭打たれて蹴られてもうボッコボコの状態ですよ。でその状態に途中で女性たちが泣いているのを見て、イエス様が言われたことは、自分のために泣けと言われました。私のために泣くなと。イエス様は本当に泣くべきことに泣けっていう、そのように受け取りました。本当に泣くべきことのために泣きなさいと。イエス様はその時でも自分のことではなくて、その婦人のことを考えてました。みんなのことを考えてました。なぜ？みんなのために今十字架にかかってるから。御言葉は真実です。受けるよりも与える方が幸いだと信じてます。最初から命を捧げるなんてこと、そんな難しいことはできないとは思いますけど、小さいことから始めていくことは大切だなと思います。例えば今の職場に、また隣人に、腹立つ人に、嫌な人に感謝、許しを与えてみてください。御言葉にチャレンジしてみてください。間違いなく祝福されるのは、その人ももちろん祝福されるけど、自分自身ですよ。間違いなく心が解放されて、今まで感じたことのない喜びが溢れてくると思います。憎んでいたものに対して憐れみの心が聖霊様によって生まれ、またその人に対して祈ることができると思います。それは本当に自分から出てきているものでもないし、神様が上からくださる天国の喜びだと思います。宝のあるところに心があります。神の国と神の義を第一に求めてください。神の国と神の義を求めてたら、必要なもの一切は与えられます。私たちの心が神の国を見つめているのなら、人を許すことも実は簡単なんです。でももし自分がされたことに対して自尊心が傷つけられた、また憎しみやっぱりあるから、それを宝としてるんやったら、人を許すことは多分難しいと思います。神様に捧げなさいって言われた時に、パッと捧げれる自分でいたいなと思います。まあアメリカで牧師先生が、僕ちょっと今お金ないからお金誰かくださいって言って、メッセージ中にですよ、いきなり。ほなら一人がバーって来て1万円渡した。でみんなも、みたいな、はいやーと思って、何と思って。でもその先生が言わはったのは、皆さんちょっと驚いたでしょと。でも 実はこれは僕のお金なんですって。僕のお金を渡しといてくださいって言ったら持ってきてやというふうに打ち合わせしてて、ですぐ持ってきてくれた。どういうことかって言ったら、私たちも同じように私たちが預かっているもの、これは全部神様のものです。お金だけじゃないです。家も、もちろんも、持ち物も、時間も、家族も、全てこれ神様のものです。自分の人生でさえも、もうイエス様が十字架にかかって代価を払ってくれて買い取られたものだから、イエス様が皮張ったものやから、もう僕は僕のものじゃなくてイエス様のものです。そのおかげで僕らが至らないものであったとしても神の国に入れるんですよ。イエス様が買い取ってくれたから。でももしある人に神様がめっちゃ祝福してお金を与えます、で神様が貸してって言った時に、神様別にお金必要ないけど、いや無理ですって、めっちゃもらっときながら、いや無理ですって、これでどうですかとか、全部自分のもんじゃないのに、その牧師先生が持ってきてって言って、その人持ってこへんかったらどうします？泥棒じゃないですか。そのお金は誰のものですか？僕らの人生通して神様が用意されている計画、必ずあると思います。その時に神様がちょっと今来てって言われた時に、はいって言ってすぐ行けるようになりたいなと思います。でも僕は慣れていませんでした。そして自分がやるべきことをちゃんと見とかず、自分が持っているもの、福音を伝えることをできていませんでした。いや、これは事実です。事実は事実でしっかりと受け止めなければならないと思います。そしてまだ残されている人生の中で、もちろん人間だからミスする時もあると思います。でも力いっぱい神様のために捧げれる自分になりたいなと思います。時が来てからでは遅いから、私たちは本当にいいと思いますよ。イエス様知ってるし、もちろん求めていいんですよ。求めてください。でも最高の宝物が与えられている時点で、もしそれに満足できなかったら、その心の状態っていうのは一回見つめ直す必要があるんじゃないかなと思います。神の国によって心が満足できなかったら、その心っていうのは一度見つめ直す必要があるんじゃないかなと思います。私たちの心の喜びはどこにありますか？神の国ですか？この世のものですか？私たちは何を愛してますか？私たちは神様を愛しているって言って賛美して告白しますけど、本当に私たちは神様を愛していますか？外と内が一緒にならなければならないです。また中を見つめる時間っていうのはすごく大切なんで、ぜひ今日このメッセージ聞いて、皆さんも自分の心の中を整理してもらいたいなと思います。いつイエス様が来ても大丈夫なようにしっかりと準備して整理して、そういう信仰生活歩んでもらえたらなと思います。神様を神様としてお迎えしましょう。一切のものを神様以上のものにするんじゃなくて、神様を神様として自分の人生にお迎えしたいと思います。その時奇跡が起きると僕は信じてます。すべて良いものは神様が与えてくださります。必要なものも一切神様が与えてくださいます。イエス様のように与える人生を生きていきたいと思いますけど、アーメンでしょうか？お祈りしたいと思います。ハレルヤ、天の父様、感謝します。主よ、あなたは私たちのためにこの世に来てくださり、また十字架の上で死なれました。そのおかげで私たちは今 あなたの御国に入ることができます。主を心から感謝します。イエス様はまだ救われていない人たちのために、福音を知らない人たちのために、福音を語ることができますように、どうか導いてください。人生の中で何が大切か、その本質が見分けれる目を、知恵を与えてください。一時的なものではなく、永遠に残るもの、それが本当に大切だと思います。聖霊様、教えてください。私の目を開いてください。また私の心を、主を見つめ直す時間を与えてください。あなたに喜ばれるものとなれるように、聖霊様、力を与えてください。イエス様のように与える人生を送ることができるように、イエス様、どうか導いてください。横の礼拝に感謝して、イエス様の皆によってお祈りを捧げします。アメン。
感謝します。今日のメッセージを私たちも心にしっかりと留めながらですね、歩んでいきたいと思います。自分自身の心を見張るということは決して簡単なことではないですけれど、でもそのことなくして神の前に正しく立つことはできない。ですから私たちの最優先事項として、自分自身の心を守る、それも毎日毎日、一日一日の終わりにしっかりと全てのことをクリーンにして、クリアにして明日を迎えるということは非常に大事なことであります。今日そのことを覚えながら、自分自身がまずしっかり主の前に整えられて、そして時が良くても悪くても、どんな時でも福音を語っていくものでありたい。私たち自身もですね、人生の中で何度か福音を語れなかったということのために後悔してきたという方がおられるのではないかなと思います。私も含めてです。なぜもっと早く言っておかなかったんだろうか、なぜ伝えておくことができなかったんだろうか、その選択がどうであれ、どのような選択を相手がされるかは分からないけれど、伝えることをしなかった自分自身の信仰のなさ、伝えることができなかった愛のなさ、伝えることができなかった勇気のなさを思わされるときに、ただただ主に悔い改める経験が誰しもみんなあるんじゃないかなと思います。私たちが本当の意味で、先ほどメッセージであったように、神の国が私たちの心を満たしているならば、私たちの心を満たしているならば、私たちの考えもまた神の国によって満たされているはずですよ。そして神の国のことで満たされている人は神の国のことを語るんです。これは当然ですよ。頭にあることがついつい口に出てしまうというか当然のことですよね。でも私たちの思いが神の国によって満たされていなかったら、私たちの考えは違うことによって満たされていることによって満たされてしまいます。ある人はお金のこと、ある人は結婚のこと、ある人は仕事のこと、ある人は受験のこと、いろんなことが心にあるでしょう。その心にあることが頭にもあります。そして言うんですよ、口開けたらそのことばっかり言うてんなって。口開けたらお金お金お金、口開けたら受験受験受験、口開けたら仕事仕事仕事って、そのことしか考えてへんのかって。そうですよね、心の中がそうなんですから。それと同じように、神の国によって満たされている人は神の国のことを思い、神の国のことばっかり語るんですよ。私たちもそういうものでありたいと思います。この人口開けたら神のことばっかり言わはんなって、まあ、たまに鬱陶しくなる時もあるでしょうけどね、そういう人がそばにおったらね。でも自分自身もね、そういうものでありたいなと思います。口を開ければ神の愛を伝え、伝えようという意識はないんですよ。私の兄弟上5人姉がいるんです。私6番目、一番末っ子ですけれどね、朝起きたら必ずはぁ、鬱陶しい鬱陶しいって降りてくるんですよ。朝起きたばっかりやのに何があったかなと思って、あーうっとしいうっとしいって言って、ストーブの前座りながらですね、あーうっとしいって言うんですよ。何かあったんかなと思って、なんでこんなうっとしいうっとしい言うてんのって言ったら、えうっとしいうっとしい言うてるって本人気づいてないんですよ。そのことに驚いてですね、本人気がついてへんのにうっとしいって言う人おるんかなっていうぐらい衝撃的でした。気がついてなくてもやっぱ思っていることが口に出る、 私たちは気がついてなくても思ってる福音を語る、気がついてなくてもついつい思ってる神様を言ってしまう。さっきの賛美じゃないけど、もう歌わずにはおれない、賛美せずにはおれない、語らずにはおれない、そんな時期があったんじゃないですか。ある人はイエス様を信じた時、嬉しくて語らずにはおれない。ある時には試練や患難や苦しみやいろんなものを乗り越えた時、もう語らずにはおれない、明かしせずにはおれない、そんな時があったんじゃないんですか。でもこれはそんな時という話ではないんです。これは永遠に抱いていかなければならない思いです。神の国はあっちにあるこっちにあるというものじゃない、実にあなた方のただ中にあるんですよって、私たちの心の中に神の国があるんですよって思い起こしてください。私たちの心が神の国によって満たされていた時のこと、口開けたらイエス様ありがとうございます、イエス様感謝します、イエス様ありがとう、私最近教会行ってんねんけど、あんたどう教会行かへん、口開けたらそんな時期あったんじゃないんですか。でもこれは時期の話じゃない、シーズンの話じゃない、またそういう時期巡ってきたわとか、そういうことではありません。いつもいつもいつも、だから主は語られた、時が良くても悪くても、私たちの環境や状況が良くても悪くても、喜べる時でも悲しんでいる時でも、私たちの心の中に神の国があればそれが可能なんです。今日メッセージを聞きながら本当にそのことを思わされました。非常に大切なメッセージを聞かせていただきました。今日私たちがイエス様のように福音を語り与え使えていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。